アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。FM870 ラジオミックス京都巻き込みミックス京都火曜日、今日は月の第2週目ということでペットの防災について認定 NPO 法人アンビシャスから、広瀬ひろみさんにお越しいただきました。広瀬さんは、アンビシャスの猫担当メンバーでいらっしゃり猫のブリーダーもしておられるということなんですが、広瀬さん今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
広瀬さんにはね一度以前にもご出演いただいてますよね。
はい、そうですね。
今日は猫に関するお話をちょっとがっつりというところで特に、この季節気をつけないといけない猫ちゃんの、過ごし方とか、これからねさっきもオープニングでお話ししましたが、何か台風だとか水害だとか起きた時に避難をしないといけない、その夏の避難の仕方について、お話をお聞きしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私猫ちゃん大好きなんですけれども、はい、猫ちゃんを自分で飼ったことがまだないので、やっぱりわからないことは多いんですよね。未知の世界、
はい、
なので今日はちょっとじっくり聞かせていただきたいと思うんですけれども、はい、猫ちゃん、夏どうなんですかね。犬だとやっぱり夏はすごく犬にとっては苦しい季節ではあると思うんですけれども、猫ちゃんはどうなんですか。
そうですね、猫ちゃんは家の中で一番涼しい場所を上手に探して休んでいることが多いんですけれども、
はい、
一応暑さには強いって言われてますけれども、室温が30度を超えるような場合はやっぱりしんどくなっちゃうようなことが多いんです。それでですね、はい、最近はやっぱりすごく異常気象なのか暑さがすごく厳しいので、
はい、
そのためエアコンをうまく使って温度調整をしてあげる必要が出てきてます。
なるほど。なんか猫ってどちらかというと、はい、寒いのが苦手なイメージがあるんですけれども、
そうですね、
やっぱりこれだけ暑いと、はい、もう猫にとってもエアコンが必要になってくるんですね。
そうですね。
そっか。なんか犬の場合それこそ本当にもう室温25度とか24度とかでも全然大丈夫なんですが、猫ちゃんはエアコンかける場合どれぐらいがいいんですか。
一応目安としたら、外気温より2、3度低めぐらいですね。30度超えたら、目安にエアコンをつけるっていうイメージでいただけたらと思います。
なるほど。ということはあんまり冷やしすぎは良くない。
そうですね、あんまり寒いとまた、寒暖差にも弱いので
なかなか繊細でいらっしゃる、
はいはい、
そうなんですね。そっか。あと猫ちゃんって夏場やっぱり暑くなってくると冷たい食べ物を与えてあげた方がいいとかってあるんですか。食べ物は、
ですね、冷たい食べ物っていう認識っていうよりかは、お水で時々氷をたくさん浮かべて冷たい水がいいかなと思ってあげる方がいらっしゃるんですけども、実は人のアイスクリーム頭痛と同じようにこう頭がキーンって痛くなっちゃうような症状が出たりするので、あまりおすすめしません。で、それによって冷えたお水飲むことによってお腹を壊したりする子もいますので、
あら、
できたらまめにお水を変えてあげるっていうことで、変えたお水はすごく好きなので、
それによって新鮮なものが好きなんですね。
そうです、そうです、はい、でそれを変えたよって言って促してあげて飲む回数を増やしてあげる方がいいかと思いますね。
なるほど。あ、そうか。猫ちゃんってよく身だしなみをいつも整えてるじゃないですか、
はい、
ペロペロと自分で舐めて、はい、あれはやっぱり綺麗好きなんですよね。
そうですね、で舐めることによって何でしょう、蒸発するっていうんですかね、
ちょっと体の温度を下げてるってことですか。
下げるということも可能なので、頻繁にするようになることもありますね。
そっか。じゃ水を変えて新鮮なお水なんだよっていうことを教えてあげたら頻繁にちょこちょこっと飲んでくれる。
はい、そうですね、はい、
なかなか贅沢な そうなんですね、はい、そうか。じゃあ例えばでも猫にしたってその夏バテって多少は出るわけですよね。
そうですね、あの食欲が落ちちゃったりとかっていうこともあって、
はい、
あのカリカリだと食べないんだけど、うん、ウェットフードだったらいただいてもいいかなみたいな子が出てきたりします。
猫はグルメなんですか？
そうですね、どちらかというと同じ味は飽きちゃって次のやつっていう風に変わっていく子も多いですね、はい、
でもあのウェットタイプのフードだとなんかあの歯石とかが心配な気はするんですけど、猫は大丈夫なんですか？
ね、一応最近は猫ちゃんも歯磨きをするように
あら、
あの獣医さんから指導はあります。
そうなんですね、はい、ちなみにそのひろしさんも猫を飼われてるんですよね、はい
は
い、何匹？
うちはあのブリーダーなので数は多いんですけど
すね、
はい、
その子たちみんな歯磨きしてあげるんですか？
みんなは無理なので、はい、あのまあ歯石予防のおやつだったりをあげたりとかしてますけど、
はい、そうなんですね。あの犬もねそういうキシリトール系のものっていうんですか、うん、あのなんていうかその歯磨きの代わりになるもの、はい、そういうものを噛ませたりはするんですけれども、猫もそういうのがある、
まあ、そういうの、 あのおもちゃでもありますし、
はい、
それからあのなんかフードでもこう噛んで食べるものが出てるので、うん、そういうものをあげたり、はい、おやつにもそういうものが出てます。
あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、磨ける子は指にガーゼを巻いてちょっとこう、はい、奥歯をこすってあげたりとかっていうことするとかなりあの綺麗になりますので。
そうですか。なんかあのそういうことをすると嫌がって引っかかれちゃったりってイメージがあるんですけど、はい、それほどでもない。
まあ、うちはブリーダーなので、はい、ちっちゃい間からそういうのに慣らしてると、はい、あの子猫のうちから訓練すると、はい、まあまあ嫌がらずにやらせてくれるっていうことが多いです。
あ、やっぱりあの小さい時から習慣ですね。
はい、そうですね。
そっか。じゃあ、今ねちょっと夏場の話から日頃の話にちょっと飛んじゃったんですけれども、はい、こういう暑い季節に、まあ、これからねあの夏休みということで猫を飼っておられる方も旅行に行くとかいろいろ計画あると思うんですけれども、はい、そういう場合猫は置いといて大丈夫なんですか？
ですね、まあ、なかなか難しいんですけども、はい、エアコンかけっぱなしのお部屋を一つ用意しておいて、まあ、で停電がないことを祈ってですけども、
はい、
寒い部屋暖かい部屋っていうのがあるような状態で、うん、ご飯を置き餌を何箇所か、うん、でお水も何箇所かっていう風に置いておいていただけたら、はい、1日ぐらいならなんとか
いけるかなって。でも、 ね、でもね、やっぱりそのさっきおっしゃったように停電いつなるか分かりませんからね。
そうなんです、はい、
やっぱり心配ですよね。こういう場合って猫はホテル、あの猫用キャットホテルってあるんですか？
ペットホテルが、まあ、獣医さんなんかにもあるんですけども、
はい、
あの猫ちゃんは割と場所移動すると元気が急になくなっちゃったりするので、
ええ、
お家にペットシッターさんを来ていただく方が、あの猫ちゃんにとっては幸せかなと思います。
なるほど、ペットシッターを呼ぶんですね、
はい。
ちなみに急に来られた方とかにちょっと警戒したりしないんですか？
最初にあの契約するときに、はい、あのお家に来ていただいて、うん、あの猫ちゃんに遊んでもらったりとかして、ええ、ちょっと顔をつなぎをするんです。でその後またあの本格的に来ていただくっていうことになるので、
はい、
一応初対面ではない状態で来ていただきます。
ちゃんとそういうことがあるわけですね、はい、そっか。じゃあでもその方がやっぱり安心ですよね。
そうですね、こう変化がすごくやっぱり猫ちゃんにとってはストレスなので、
はい、
お家は自分のお家なのでテリトリーなので、うん、安心して過ごせると思います。
ただ、まあね、そういうレジャーシーズンっていうのはそのペットシッターさんにとっても忙しい季節ですよね。
そうですね、はい、
ちょっと前もって計画を立てて予約をしておくっていうのも飼い主さんの必要なことですよね、
はい、割と早めに計画を立てられたらすぐにっていう感じで。
あ、そっか、はい、なるほど。でもそれポイントですよね。いやでもね、そうやって、まあ、楽しい、ね、計画を立てるということはいいんですけれども、やっぱり夏の季節となると水だなんだと いろいろ災害が多い季節じゃないですか、はい、そうなるとやっぱり夏場猫ちゃんを連れて避難しないといけない、そんなことが、まあ、起きてはほしくないですけれども、うん、起きないとは限らないわけですよね。
そうですね、はい、
そういった時の、注意点なども教えていただけますか。
はい、まあ、いつの季節もなんですけども、はい、猫ちゃんって呼び戻しのしつけがまずできないので、とにかく猫ちゃんに逃げられないように細心の注意を払っていただきたいということと、
はい、
普段怖いことがあったとか嫌なことがあった時に、うん、隠れちゃう場所を把握しておくってことが大切です。探してる間にまたこう災害が2度目 の, その, しあの、うん、揺れが来たりとかっていうようなことがあるので、はい、できるだけ早く確保してあげるってことが大事なので、常にそういう場所を探せる場所をですし、その隠れる場所を用意しておいてあげるっていう風にしておくと、そこにキャリーを置いておいて、もうすでにキャリーに入ってる状態で確保できたりとかっていうことが、
蓋を閉めたら OK。
そうです、はい、
そっか。いやでもなかなかこれハードル高そうですよね。
なのでやっぱ普段からよく観察してあげて、で、まあ、一番こう安心できる場所だよっていう風に鳴らしておくと、はい、そのままその避難所に行った時も安心したところに入ってられるのでいいかもしれないですね。
今おっしゃったその安心できる場所っていうのを家の中で、まあ、何箇所かあってもいいわけですよね。
そうですね、
はい、でそれを飼い主さんが把握しておく、で、はい、その安心できる場所にちゃんと蓋ができるケージ、まあ、クレートっていうんですか、ケージ、キャリーを置いておく、
はい、
と一番いいということですね。
そうですね、はい、
よくキャットタワーとかあるじゃないですか、はいはい、上が安心できる子とかだった場合どうなるんでしょうか。
揺れたら落ちちゃうかもしれないですよね。なんで、まあ、その上に置いとくとそのキャリーも落ちちゃうと思うので、その近くに置いてあげたらどうかなと思いますけどね。
なるほど、はい、じゃあちょっとそのやっぱり自分が飼っている猫ちゃんの動きをしっかり飼い主さんが把握しておく、
はい、
というのが大切なんですね、はい。でまあ、実際にその地震であった場合、揺れてる最中というのはまずは飼い主さん自身の身を守らないといけないでしょうし、
そうですね、
その地震だった場合は揺れが収まってから速やかにそのケージをキャリーを確保できるようにするというのが大事になってくるんですね。
そうですね、はい、
そっか、なかなか大変かもしれませんけれども
そうですね、
ただやっぱり一緒にいるとね、その猫のその習性とか性格っていうものも把握できるでしょうし、
はい、
それに合わせたその場所に置いてあげるといいのかもしれませんね。
そうですね、はい、
とその実際連れていくことができました、
はい、
でもその先には必ずその飼い主さんと一緒に避難できるかどうかもわからないわけですよね。
そうですね、なので避難 の, そのグッズをまとめておくことが大事なんですけども、
はい、
その中に、今最近はねくるくるっと畳めてちっちゃくなるケージってかケージですね、ケージの、はい、簡易ケージっていうんですかね、ファスナーでこう開くようなやつなんですけど、
はい、
ポンって広がるやつが売ってるので、そういうのを一つ入れておかれると、
はい、
猫ちゃんのこう安心できるスペースが確保できるので、うん、そこにトイレとベッドと入れてあげると、
はい、
そこで休めるっていうような感じになるので、
あ、
それを一つ用意しておかれるといいかなと思います。
でもそのケージ自体が初めて入るとなると、はい、やっぱり猫ちゃん警戒するわけですよね。
そうですね、じゃあだから
お家で
こう避難訓練みたいな感じでされておくといいかもしれないですね
か、そして猫ちゃんにはそのお手洗いに砂が必要なんですよね。
そうですね、
なかなか重いですね。
そうなんです。なのでペットシーツと併用でペットシーツの上にいつも使っている砂を一つかみぐらい、はい、パラパラって巻いてもらったらちょっとこう掘れる感じで使えるので、そんなのもちょっとやっぱ普段から慣らしてみておかれるといいかなと思います。
もう日頃の訓練が大切なんですね。
そうですね、はい、
そっか。いやでもそれはいいことを教えていただきました。あとやっぱりそのもちろんお手洗いであったり避難する時のそのキャリーとかケージも大切だと思うんですが、飲んだり食べたりしないと命が持ちませんよね。
そうですね、やっぱ災害時っていうのはどうしても人間が優先になるので、
はい、
猫ちゃんやワンちゃんたちのご飯っていうのはなかなか届かないんです。それで、うん、 まあ、1週間から10日分ぐらいのフードを、はい、一緒に持っておられるといいと思います。
はい。
で、夏場なのでどうしても水分が不足になりがちになりますよね。で熱中症が怖いので、普段ならカリカリのご飯だけでもいいかなと思うんですけど、夏場はウェットフードを少し多めに一緒に持たれるといいかなと思います。
はい。あー、そっか。やっぱりグルメな猫ちゃんにとってカリカリよりかはちょっとウェットタイプの方が美味しく。
そうですね。どうしても場所が変わって緊張すると食欲が落ちちゃうので、いつも食べてた美味しいおやつから始めて、で、はい、ウェットフードだったら食べてもいいよみたいになるかもって思うので、お水と栄養とか両方取れるので、はい、ウェットフードが夏場は少し多めに入れておかれるといいかなというふうに思います。
あとお水なんですけれども、はい、お水もやっぱり飲まなくなったりするわけですよね。
そうなんです。本当にね、猫ちゃんが急に元気がなくなっちゃったりするので、
はい、
変な話ですけど、その強制的にお水を時々取らせてあげたいっていうふうに思っているので、獣医さんで注射の針なしのシリンジっていうのをいただいておくと、はい、うん、お口のサイドから入れて、はい、ほっぺの方に向かってお水をチュッて入れてあげると、ええ、強制的に飲ませられるので、
あ、
心配ならそういうのを持っていただいてたらと思います。
あ、そっか。でもそういうものがあるとちょっと安心ですよね。
はい、
なかなかね、その人間の子供じゃなくて飲みなさいって言って飲んでくれるもんじゃないですからね。
そうですね。はい、
そっか。知らないうちに脱水症状を起こしちゃう危険もありますもんね。
はい、
そっか。いろんな工夫をしないといけないわけですね。なるほど。あと その避難の時以外でもやっぱり猫ちゃん、お話聞いてるとかなり怖がりなんですよね。警戒心も強いところがある、
はい、ですね。はい、
となると日頃からやっぱりその極端な大きな音とか、そういうことに対しても敏感だと思うんですけれども、
はい
はい、雷とかが鳴った場合。
そうですよね。雷ってやっぱりその急になることもあるし、まあ、天気予報で今日は雷雨になりますとかって予報が出たりすることも多いので、
ええ、
まあ、そんな日は網戸は閉めておいて普通に戸締まりはしておいてあげてほしいなと思います。
そうなんですね。
網戸を突き破っちゃうぐらいびっくりして、ええ、外に出てしまう子がたまにいるので、この夏場のその季節は雷注意っていう感じで、予防をしてあげてほしいなと思います。
なるほど。でも、ね、お家でしか過ごしたことのない猫ちゃんがびっくりのあまり、驚きのあまり網戸を壊して外に出たはいいけれども、もう分からなくなって迷子になったり交通事故にあったりっていうこともあるわけですよね。
はいはい、そういう心配がないようにできるだけ飼い主さんが気をつけてあげてほしいなと思います。
そっか。ちょっとね、暑い季節で空気もね、コロナのことも考えると入れ替えたい、網戸にしておきたいという気持ちあるかと思いますけれども、やはりちょっとそういう猫ちゃんを飼っておられる方はそういう点も注意をして過ごしていただくっていうのが、
はい、そうですね。
まあ、猫と共に過ごす夏の過ごし方、
はい、
というところでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
今日は猫ちゃんについていろいろ教えていただきました。猫を見ていて可愛いなと思うんですけれども、一緒に住んだことがないのでいろいろ猫のことが分かってよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は、認定 NPO 法人アンビシャスの、猫の担当メンバーでいらっしゃり猫のブリーダーをしておられる広瀬ひろみさんにお越しいただきお話をお聞きしてまいりました。広瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ペットの防災のコーナーでした。